今週はジェラン州の1週間を過ごします。お一人お一人どうか御言葉と祈りのうちに主の尊い御業を覚えつつお過ごしくださるようお願いいたします。コリントの信会の手紙1章18節で使徒パウロはこのように言います。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。十字架の言葉、これはすなわち十字架の御業であります。イエス・キリストが十字架にかかって死なれたこと、この歴史的な出来事そのものであります。パウロはこの十字架の言葉を神の力と言っています。ギリシア語ではデュナミスという言葉です。爆発的に働く命の力、救いの力ということを意味しています。そのような大いなる力を実は私たちは持っている。教会とキリスト者たちは持っているわけです。デュナミスダイナマイトという言葉の元になっている言葉です。そのような大いなる力に私たちは生かされているわけです。ところがパウロはもう一つのことをここで語ってもいるわけです。この大いなる命と救いの力を持つ十字架の言葉がこの世にあっては愚かである、つまずきであるというのです。新約聖書の福音書にはパリサイ人と律法学者たちが出てまいります。彼らはユダヤの宗教の専門家、指導者である人々です。このファリサイ人や律法学者たちは主イエスと福音書の中で真っ向から対立をしています。そして主イエスを十字架につけるということ、このことに徹底的に手を貸すわけです。それは何を意味しているでしょうか。まさに十字架の言葉はこのファリサイ人と律法学者たちにとって愚かでありつまずきであったということです。実は使徒パウロもよみがえられた主イエスと出会い、主イエスを信じる以前には熱心なファリサイ人でありました。パウロもまた十字架につけられたキリストを愚かであると嘲笑い、キリストを憎み嫌っていた人間でありました。そのパウロがひたすらに十字架の言葉、十字架につけられたキリストを述べ伝える人間に変えられた。これはなんと驚くべきことかと思います。これが神様がなさる神の力であります。私たちが理解しなければならないことは、ファリサイ人や律法学者たちは、人間はいかにして救われるのか、そのことにおいて徹底的に思い違いをしていたということ。彼らは自力で律法の規定を厳格に守り、細かいところまで熱心に守り抜くこと、その自分たちの技、行いにより救いを得られると信じていました。けれどももし彼らがそれで神を信じ、神を仰いでいたと、自分たちは仰いでいたと考えていたとしたら、彼らの神はいわば計算可能な神であります。私たちは心しておかなければならないのですが、神様が人間の価値観やこの世的な損得感情の中に引き下ろされてしまうということがあるわけです。救いの問題は損得感情の問題ではありません。真理に関わる、命に関わる問題であります。何よりも罪と罪からの救いに関わる問題であります。さらに言えば、この世と人間の深い場所を掘り下げていくときに、私たちは人間には決して計算できないことが柄があるのだということを知るに至ります。この世は現実には割に合わない問題に満ちています。そして私たち人間は 人間とは誠に不可解な存在であります。聖書もこの世における誠に不可解な事柄と向き合っています。キリスト教信仰における大きなテーマの一つに真義論と呼ばれるものがあります。神の義の論と書きます。これは神様を信じる者もまた苦しめられる、苦難を被る、その現実をどう考えたらよいのかという問題です。神様が信仰に生きる正しい者たちをも苦難に合わせる方であるとしたら、果たしてそのような神を正しい方と呼ぶことができるのかどうか、そういう問題です。この問題を正面から扱った書物として旧約聖書の呼ぶ記があります。義人呼ぶに思いがけない災いが降りかかる。そして苦難のただ中で呼ぶは神様に向かって問いを発し続ける。神よ、あなたはあなたを信じて、あなたを仰いで生きてきた私をにもかかわらず苦しめられるのですか。あなたは義なる神、信じる者に報いてくださる方ではなかったのですか。しかし覚えておりたいのです。この問題、信仰に生きる者たちにも苦難が降りかかるというこの問題が、この不合理、不可解、極まりないこの問題が最も顕著な仕方で、あの予具以上の仕方で表された場所があります。それがゴルゴタの十字架であります。福音書が記しているのが、主イエスが罪人たちに虫けらのようにあざけられ、恥ずかしめられつつ、あまりにも惨めに無力に死んでいかれたという事実です。主イエスを取り囲む者たちは主イエスをからかい、遊びと悪ふざけに徹して興じて十字架を設け、そこに主イエスを打ちつけるのです。そして29節以下、そこを通りかかった人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。おやおや、神殿を打ち倒し三日で建てる者、十字架から降りて自分を救ってみろ。同じように祭司長たちも律法学者たちと一緒になって代わる代わるイエスを侮辱していった。他人は救ったのに自分は救えない、メシア、イスラエルの王、今すぐ十字架から降りるがいい、それを見たら信じてやる。一緒に十字架につけられた者たちもイエスを罵った。33節34節です。昼の12時になると全地は暗くなり、それが3時まで続いた。3時にイエスは大声で叫ばれた。エロイ、エロイ、レマ、サバクタニ。これは我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかという意味である。これが十字架の下で起こったことであります。このようなことが起こってよいのでしょうか。主イエスはその正しさにおいて、その愛において全く義方でありました。罪人らを極みまで愛され、罪人らに仕えて祈祷されました。大いなる御言葉と御業とを思って天の国の祝福を身をもって明かしされました。そのように生きられた方の生涯の終わりがこのようなものであった。そして岩間の際に主は叫ばれた。神よ、なぜですか。なぜ私をお見捨てになったのですか。この事実を私たちはどのように理解し受け止めたなら良いのでしょうか。このように大きな深刻な問題を私たちは請求に解決する、請求に答えを求めてしまう。 ことは控えたいと思います。人間には推し量ることができない問題、神様だけが真相を知っておられるゆえに、神様に答えを委ねるほかはない問題があるということ、私たちは認めなければならないと思います。ただ神様は聖書を通して、十字架に作られたキリストを通して、この大きな問題についても私たちに答えてくださっています。私たちがまず知らなければならないことは、なぜですかと人は苦難のただ中で問うわけですが、その苦しみ、この世界の苦しみは人間の罪に由来していることです。人間は始祖アダムにあって神を捨て、自分が神であると錯覚して、自分を神とする過ちに陥りました。聖書はそのことはユダヤ人も異邦人も同じであると語っています。ファリサイ人や律法学者たちも、ギリシャの哲学者たちも、他の人々も同じであった。ともあれ、この世のあらゆる苦難は、この人間の罪から来ているものである。そして、愛においても、義においても、全く方。一つも罪を犯されなかった主イエスが、それにもかかわらず、犯罪人として十字架につけられ、エロイエロイレマサバクタニと叫びつつ死なれたのは一体なぜであったのか。この不合理と不可解の極みの出来事は、たった一つの動機から出たものであったわけです。人間にとってはこれは不合理である、不可解であると訴え、糾弾するしかないことであったと。しかし神にとってはこれは誠に光であります。そうでなければならなかったことであります。つまり、このことは、人間を罪の苦しみから救い出す、その神の愛の意志から出たことであります。ヨハネ福音書1章14節。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。神がキリストにおいて人となられた、それはなぜであったのでしょうか。それは人間の苦しみと連帯なさるため、人間の苦しみを自らその背に担われるためです。罪なき方であったにもかかわらず、罪人の一人に数えられ、罪の刑罰を受けて死なれるためであります。ではなぜそれが必要であったのか。私たち人間を罪の支配から解き放つためであります。罪は人の五体の奥深くにまでしぶとく根を張り、人を支配しています。ですから罪は死によって初めて解決される。罪に支配されたその体が死ぬことで、初めて罪の力も死ぬことになる。罪なき子羊が罪の刑罰を受けて、十字架の上で神に見捨てられることにより、人間を救う神の救いの御業が成し遂げられた。そしてその体が死を打ち破ってよみがえることにより、新しい命に復活することにより、人を罪の支配から救い、人に命を与える神の栄光が表された。私たち一人一人がキリスト者であるということは、この大いなる恵みを受けている。私たち一人一人の母体にあっても、この神の栄光が表されたということであります。 そして私たちはそこに、パリサイ人や律法学者たちの限界を見るのです。なぜならば、いかに律法を熱心に守ったとしても、良い技を積み上げたとしても、彼らは死ぬことができなかった。それゆえ死を超える命を仰ぐこともできなかった。それゆえ彼らは、この罪からの救いということから、遠ざかったままであったのです。言葉が肉となった。そのように言われる方があまりにも愚かな、無力な、惨めな死を死なれたということ。全能の神、栄光に満ちた神が人となられた時、その終わりがこのように福音書の記す通りのものであったということ。それはなぜでしょうか。神は人を愛されたからです。愚かなまでに愛されたからです。その愛によって私たちの罪を覆うため、神は私たちの一人となって十字架に死なれました。私たちの身代わりとなって苦しみ、痛み、叫びつつ死なれました。そのようにして主は、私たちの罪の代価を支払ってくださったので、私たちは罪から解き放たれた。私たちが主のご受難ということによって覚えること、これはキリストの苦しみが私たちの救いとなったということです。はじめに申しましたように、使徒パウロは、十字架の言葉は神の力である。デュナミスである。爆発的に働く命の力である。そう言いました。そしてそのデュナミスは、その力は、罪人と共に苦しんで死ぬ神の愛の力として表されたわけであります。義人ヨブは問いました。神よ、あなたはあなたを信じて生きてきた私をなぜ苦しめられるのですか。私たちもまた思いがけない災いに遭うときに問わざるを得ないかもしれない。なぜ神はこのように不可解な不条理なことを起こされるのか。神の御心はどこにあるのか。けれども確かなことが一つあるのです。たとえ私たちの目の前にそうした理不尽な現実が広がっていたとしても、主よなぜですかと叫びたくなるような現実が広がっていたとしても、その理不尽な現実のただ中で、なお神様が私たちと共におられるのだ。この事実であります。今も世界は戦争の中にあるわけでありますが、ディーゼルという人が夜というタイトルの書物を書いています。ディーゼルは第二次世界大戦中にナチスの手で捕らえられてアウシュビッツの強制収容所に入れられた人の一人です。そしてそこを奇跡的に生き延びることができた、生還することができた数少ない人の一人です。この夜という書物の中の印象深い一つの場面は、ある時二人のユダヤ人と一人の若者が皆の集合した目の前で絞首刑にされてしまった。その時にその三人のうちの一人の若者の苦しみが長引いた。長く続いた。それを集まった者たちがその光景を見つめていたときに、ふとヴィーゼルの心に一つの声が響いてきた。神はどこにいるのかという声です。神がいるならばこのような理不尽なことがなぜ起こるのか。その声が必要に響き続けた。けれどもそ その中でふともう一つの声が答えたというのです。神はおられる。神はあの高主台であの若者と共におられる。あの若者と共に吊るされておられる。私たちは私たちの神をどこに見出すことができるでしょうか。私たち人間が神を知る、神と出会う、その手立てはたった一つです。神の言葉である聖書が、神を啓示している聖書が、私たちと神と出会わせる。私たちは聖書の御言葉、十字架の言葉を通して神を知り、神と出会います。十字架のもとに、十字架のキリストのもとに、私たちは私たちの神を見出すのです。主イエスは、私を見た者は父を見たのだと仰せになりました。そのようにあの十字架の上で私たちは人となられた、私たちと一つになられた神の姿を見る。この世の、そして私たち自身の不義や不正や恥や惨めさや苦しみや痛みや罪の悲惨や死の恐れ、それらの一切をその身に担ってくださった誠の神の姿を見るのです。そして覚えておりたいのです。この世的には、人間的には愚かに見える、また失敗に見える、そのところで実は神の御心が行われ、神の計画が成就している。そして父なる神がおたてになったその計画に、すなわちこの世的には、この世の目には愚かでつまずきに満ち失敗と見えるその計画に、御子イエス・キリストは喜んで従われたのです。これこそ神がこの世を超越しておられる方、人間の思いをもはるかに超えたお方であるということ、このことの意味なのです。そして私たちはこの神と主の日の礼拝において出会う。そしてここに神がおられる、私たちの神がおられるということを確かめ合う。十字架につけられたキリストこそ私たちの神です。世に神と名のつくものはたくさんあります。日本に多くの神々があります。すべて偽りです。誠の神は十字架のもとに掲示されているそのお方です。十字架の言葉こそが神の言葉、私たちの神の言葉です。主よ、なぜですかと問いかける中で、問い続ける中で、世の悲しみと嘆きのただ中で、しかしこの世のいかなる現実にあっても、私たちの身を引き裂くような現実にあっても、そのただ中に十字架が立っている。そして罪人らに対する神の愛と真実とがそこに貫き通されている。これが神が神であられるということであります。祈ります。主なる神様、あなたは私たちに霊の目を与えて、この世にあっては愚かでありつまずきである十字架のもと、十字架につけられたキリストのうちに、人間を救うあなたの大いなる愛とご計画とがあることを見ることを許されました。御子キリストを十字架につけることによって、私たちを贖い救ってくださった、その喜びと感謝のうちに、受難週の日々、 イースターの祝いに備えることを得させてください。主の御名によって祈ります。アーメン。